詳しくはこちら QR コードがあります。特集、私たちが考える校歌の未来、若者会議。校歌史のこれからを作るのは今を生きる若者たちです。若者会議では、若者子育て世代に選ばれる街を目指し、リアルな声やアイデアが交わされています。今回の特集では、若者会議の取り組みと参加する若者たちの声を紹介します。若者会議とは、第2次校歌史総合計画第3期基本計画の重点目標、若者子育て世代に選ばれる街実現のために市が取り組んでいる施策に対して、若者ならではの視点からアイデアや意見を気軽に出し合う場として、昨年7月から設けられた会議です。校歌史に関わりのある若者15名で構成されています。任期は2年間です。ステップ1、若者会議の委員になる。市長から任命を受け活動がスタート。ステップ2、市が取り組む事業についてみんなで話し合う。市が取り組む事業について担当部署の職員と意見交換。ステップ3、市政に意見を届ける。会議で出た意見をまとめ、若者の声を市政に届けます。若者会議の委員に聞いてみた。若者会議のここが面白い。何気ない発言が政策につながる。荒木静香委員。何気ない発言がきちんと届くのが、この会議の面白さと感じました。市職員の方によるファシリテーションの中で、率直にと声をかけてくださったので、自然と本音で話すことができましたし、意見も丁寧にまとめられ、市政や議会に届けられる仕組みが印象的でした。実際に市長とも率直に意見交換ができ、距離の近さを実感しました。荒木委員の写真があります。町の将来について考えることができる。木村良太委員。現在大学生で町づくりについて学んでいます。この会議に参加して感じたことは、私たちの声が政策に反映されている町づくりに参加しているという実感です。自分のアイデアが町の将来のピースになるかもしれないというワクワク感は、机上での学習では得られないこの会議ならではの面白さではないかと思います。木村委員の写真があります。同世代の仲間とつながることができる。中村俊介委員。4年間バックパッカーとして海外を巡り、帰国後に何か新しいことに挑戦したいと思っていたときに、この会議のことを知り参加しました。この会議の魅力は、声を拾い上げてくれること、と同世代の仲間とつながれることです。この会議で出会った仲間と一緒に、校歌史をもっと良い街にできるように、いろんなことに挑戦していきたいです。中村委員の写真があります。町の見え方が変わるきっかけに、辻ゆりな委員。この会議に参加する前までは気づいていなかった町の課題や困りごとについて、市職員の方の説明や他の委員とのディスカッションを通して理解が深まり、町の見え方が大きく変わるきっかけになりました。今後はその気づきを大切にしながら、より良い町づくりに関わるような活動をしていきたいです。辻委員の写真があります。チェック。若者会議の様子を覗いてみよう。今回紹介した4人の他にも、まだまだ魅力的なメンバーがたくさんいます。インスタグラムでは、若者会議の様子などを発信しています。ぜひ、チェックしてみてください。@KOKA_WAKAMONOKAIGI インスタグラムの QR コードがあります。市が考えている4つの課題、私たちが本気で話し合ってみた。課題1、若者にずっと住み続けてもらうために、若者定住促進事業。若者の市外流出や未婚率の増加&出生数の減少により人口減少が進んでいる。結婚相談や婚活イベントなど若者の交流の場を設けて出会いを促しているが、特に女性の参加が伸び悩んでいる。課題1に対して私たちが考えたアイディアは、 婚活イベント参加者の心理的ハードルが下がるように、趣味、ボランティアなど各回テーマを設け、ライトな出会いの場を定期的に開催する。ライフステージごとに設けている各部局のサービスを分かりやすく情報発信する。課題2、私たちの交通手段を守るために、JR 草津線利用促進事業。草津線の利便性低下が人口減少に影響し、減便や終電の変更でさらに利用者が減っている。定期利用の促進や新規利用者の開拓などをしているが、情報発信に課題がある。課題2に対して私たちが考えたアイデアは、現在行っている高校生への通学支援はこれからも続けながら、大学生向けのサポートも考え、若者にずっとこの街で暮らしたいと思ってもらえる環境を整える。来年秋に滋賀県で開催される JR グループの大型観光キャンペーンに合わせて、草津線に乗りたくなるイベントなどの情報発信をする。課題3、甲賀市で働く人を増やすために、企業の人材確保事業。甲賀市の基幹産業である製造業は、理系離れやものづくりへの関心の低下で人手が不足している。市民への就職支援や意識を変える活動、奨学金返済支援や工場見学などに取り組んでいるが、事業の続け方や運営に課題がある。課題3に対して私たちが考えたアイデアは、会社の名前だけでなく、そこで働く先輩たちのやりがいや日常を授業や動画、パンフレットを通して分かりやすく伝える。工場の中を見学したり、プロの技を見たり、体験したりできるイベントを積極的に開催して、ものづくりの現場を身近に感じられる機会を広げる。課題4、選挙に興味を持つ若者を増やすために、若者の投票率向上事業。今年度から市内の投票区を95から49に再編するが、投票率を維持・向上させる取り組みが必要。若者の投票率が低いことから、情報発信やライフスタイルに合った投票機会の確保、環境の改善が必要。課題4に対して私たちが考えたアイデアは、大型商業施設での投票所や移動投票所を設置することで、投票しやすい環境を整える。みんなが欲しくなるデザインの投票済み証を作成し、話題性を作ることで若者の選挙への関心を高めていく。市の課題について考えている大道浩紀委員とアイディアがきらめいた三好のぞみ委員の写真があります。若者のやってみたいを応援、若者チャレンジサポート補助金。若者の皆さんが企画するやってみたいことを市がサポートします。例えば、〇〇大会を開きたい。自分の作ったものを展示したいなど。補助額、上限10万円。補助対象経費の10分の10。対象者、個人、グループ。市内に在住、在勤、在学、いずれかに該当。申請受付中。若者チャレンジサポート補助金を活用して、甲賀市で叶えたい夢を語り合う会を開催した木村太郎委員の写真があります。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、まちづくり活動センターマルーム、電話 70-2595、ファックス 70-6046。若者会議のアイデアを形に、若者会議で出たアイデアや意見を求めた提言書が昨年10月に市長へ提出されました。この提言内容を市で検討し、令和8年度の事業に反映させていただきました。1、若者定住促進事業、351万2千円。2、公共交通利用推進事業、2775万4千円。3、商工事業者人材確保支援事業、工業会運営事業、1304万2千円。4、滋賀県知事選挙費、6164万8千円。 上記の内容も盛り込んだ令和8年度予算は次のページです。問い合わせ企画調整課企画調整係、電話 69-2106